あなたは自分の声が好きですか？歌うこと、話すことが好きですか？苦手ですか？怖いですか？愛知県大府市にある歌いアートカンパニーでは、あなたしか持っていない唯一無二の声について一緒に気づいていくボイストレーニングを行っています。少しでもピンときたならば、ぜひ歌いアートカンパニーへ一度お越しください。お問い合わせは公式サイトから、カタカナで歌いアートカンパニー検索してみてくださいね。お会いできるのを楽しみにしています。共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。静かなるまったりラジオ。この番組はシンガーソングライターでアーティスト、ボイストレーナーの松尾静香がまったりゆったりとお届けしていくラジオ番組です。歌いアートカンパニーのスタジオから東海つながるチャンネルを得て皆さんにお届けをしております。どうぞよろしくお付き合いください。さあ、この番組は寝落ちラジオというねコンセプトでございます。聞きながら眠っていただければと思い、こそこそ声でお届けしていきますので、よろしくお願いします。さあ、前回もバイトかアルバイトのね話をしましたけれど、今回もその続きを喋っていこうと思います。まあ、本当にねたくさんアルバイトをしてきたわけなんですけれども、前回は、スーパーのレジ打ちのバイトがしんどくて腰痛になって2ヶ月くらいニートをしていた話をしたりとかね、あと100円ショップのアルバイト、当時は発注の経験もできたので、いろいろと売り場を考えながらね発注するのが楽しかったよというお話もしました。あと何したかな、あ、そうそう、 NPO 法人のねボランティア、有償ボランティア、いろんなことをあえて、勉強になったという話もしました。その他なんかしたっけな。うん、とんかつ屋さんの話をしたね。私が使えなすぎてごめんなさいっていうね、お話。あと、体験留学のアルバイトの話もしたか。はい。まあ、そんなこんなでアルバイトしてました。あ、そうだ。そうそうそう、ホテルのベッドメイキングの仕事もね、したよってちょっと言ったよね。はい。いや、マジきつかった、あれは。本当に。仕事自体は、なんていうのかな、作業なのでね、難しいことっていうのはないんですけれども、まあ、6時間くらいの勤務時間で、30分だったかな、どこでも休憩取っていいよって感じだったんですよ。うん。その代わり、時間内に全部終わらしてねっていうタイプのところで、要は6時間以内に終わらなかったら、まあサービス残業的な感じのところでしたね。はい。だから必死に6時間以内で終わるように頑張るわけなんですけど、私掛け持ちしてたのでアルバイトね、もう絶対終わらせないとって感じでいつも真剣になってやってましたけれども、はい。いやー、でもそこがですね、まあ慣れてきてからはねだいぶ良かったんですけれども、慣れるまでもほんと大変で、ベッドメイキングってね、すごい体力勝負なんですよね。で、またパッとこうね、まあお客様がお部屋に入ってきた時に、あ、綺麗って思わせないといけないわけじゃないですか。もうそのプレッシャーたるやでしたよ、私は。いや、そんなに緊張しなくてもって多分みんな思ってたと思うんだけど、緊張してましたね、いつも。なんかここ汚いとか思われたくないと思ってね、一生懸命やってましたけれども。まあ、前回言った通り、私腰痛になっちゃったわけなんですけれども、うん。だね、腰痛を、こう、腰痛にならないようにね、気をつけながらね、そういう仕事をしてました。で、ビジネスホテルだったので、結構作業着系のね、おじさま方がたくさんいらっしゃるような、 ところだったんですけれどもね。うん。もう、カップ麺だらけだね。まあ、あんまりね、その、プライベートなこととかはね、お話ししたくないので、伏せますけれども、迷うんだよね。捨てていいのかわかんないの。そう。これはゴミなの？それとも残してあるの？っていうようなね、レベルで残ってるものとかはね、本当に悩んでて、まあもちろんわからないものは残しておくっていう感じでね、置いとくんですけれどもね、いつもそれを不安に思ってましたね。これゴミなのかわからんな、みたいなのね、結構ありましたね。だから、まあちょっとね、この、まったりラジオではちょっとお話できないですけれども、いろんな、なんていうのかな、おもろいだったり、びっくりだったり、うわーって話だったりとかね、やったりとかします。はい。まあそれもね、大変でしたけれども、まあ、やめちゃったんですけど、まあやめた理由はね、正月暇すぎる。っていう理由でやめました。もうほんと暇でしたね。いないんだもん、ビジネスホテルに人が。で、お仕事なくなっちゃうのでね。まあ収入が安定しないということで、辞めてしまいましたね。結構ね、そういうのあったんですよ。その、ビジネスマン系の方がよく使っているところ、まあ観光地、ではないわけですよ。その我が町は多分ね、多分ってか観光地ではないですよ。だから観光シーズンになると人がいなくなっちゃうんだよね。うん、いなくなっちゃうってか、うん、そうね、その働いてた人たちが帰るから暇なんですよね。で、そういう時に仕事がなくて困っちゃってね、辞めましたね。ただいい人ばっかりでしたね。働いてたところ、みんないい人でしたね。たまには会いたいなと思いますけど、はい。まあそんなお仕事があったりしました。で、他にはね、塾のチューターのお仕事もしてました。私自身はあんまり塾に通ってたんですけど、英語だけ書いてたのかな、と夏期講習とかもちょっと行ってたかな。うん。がっつりその全部行ってたとかっていうのはないんですけど、まあチューターというね仕事があるんですよ。で、これは先生と呼ばれるんですけど、なんか教えるわけじゃなくて、採点したりとか、プリント出してあげたりとか、授業の準備したりとか、まあそういう仕事をするんですけれども、まあ私は大学を出ていないし、高校は商業高校なので、うん、その、なんていうのかな。普通科の教育って中学までしかしてないんですよね。まあ高校でもちょっとあるけど、多分大した勉強じゃなかったと思うんですよ。まあ商業だからさ、商業の勉強が主なので、だからできるのかなって思ってたんですよ。まあそれもちょっと人いないからどうって言われて始めたアルバイトだったんですけど、できるかやと思ってめっちゃ不安だったけど、まあでもそうやって言ってくれるってことはできるってことなのかなと思ってね、まあ、流れに任せていったわけなんですよ。やっぱね、大変だったけどね、面白かったですね、すごく。まあ、子供たち、小中学生をね、まあ、相手にしていたわけなんですけど、面白いんだよね。まあ、小学生がマジ可愛い。本当に可愛かったです。まあ、主に採点、なので、子供たちが勉強が終わるとね、先生できたって言ってね、プリント持って喜んで持ってくるんですよ。で、それを採点してあげて、点を出すんだけど、例えば90点とかだと、すごいねとかって言うと、ひひひって言って喜んでくれて、早く次のプリント出してって言ってね、めっちゃ前向きなんですよ。本当に。いい子だったなぁ、いい子たちだったなぁ。で、中にはね、やっぱりまあ、お母さんに行けって言われて来たんだろうねっていう子もいるわけなんですよ。まあ、いまいちその勉強楽しいと思えてないのかなっていう子も、まあ、その子なりに一生懸命やってて、で、やっぱりね、勉強、ね、得意不得意あるじゃないですか、教科によっても。とある教科は、いい点取れて、ふふんって顔して。嬉しそうにしてたと思いきや、とある教科ではあんまりね、 良くなくって落ち込んでたりとかもして、うん、でもその姿すらもなんかすごいパワーをもらえるというかね、うん、面白かったな、そういうのを、そういう力にこう触れられる時間面白かったな。ですごいね、頑張って小学生やってましたね。で、中学生になるとね、中1はね、めっちゃ明るいんですよ。まあその、可愛い小学生たちがさ、1年生になって、テンション上がってるわけですよ。その、4月とか5月くらいはね。で、可愛いのよ、みんな。一生懸命で。で、そのくらいの時期の中2。もう本当に中2病。マジで中2病。もうめっちゃ大変だった。でも中3はね、大人です、本当に。あの、中2の君たちがどうしてそうなったって思えるくらい全然違いましたね。だからね、その仕事をしながら、あ、人間のこう成長をね、すごい一気に 見られるっていうか、もちろん別の人なんだけど、もう漏れなく学年で違うんですよ。その、二つ教室行ってたんですけど、もう、二つともそうでしたね。で、やっぱりね、その時期的に変わってくるわけですよ。前、その中1の子たちが中2に近づく頃、冬とかね、春の始まりとかね、あの中2病がね、ちょっとずつ出てるわけですよ、もう。もう、なんていうのかな、うん。ああ、来たかという感じの。逆に、中3になろうとしている中2たちは少しずつほどけてくるんですよね。あれは何なんだろうね。いろいろ分かってくるのかな。やっぱ3年生を意識すると、大人のことを考えるんでしょうね。多分ね、その高校生になって将来と向き合わされるわけじゃないですか。その自分がどう思っていようと、受験だ、なんだって大人から言われたりとかしてさ。いや、もうちょっと考えたいよって思ってても待ってくれなくてさ。そういうのがもううんざりっていうか、一番中ぶらりんなのがきっと中忍な時期なんだろうね。でも多分覚悟が決まってきて、落ち着いてくるんだろうね。もうそういう時期の中3に近い中2はね、ちょっとずつほどけてきて可愛いんですよ。あんなに目も合わせてくれんし、喋ってくれんかったのに、なんか、喋ってくれるやん、可愛いやん、みたいな。これ私の主観ですからね、本当に。私の捉え方もあったと思う。うん。でも中3はね、寂しい、本当に。寂しいってこれは私の気持ちね。卒業してくわけですよ。で、中3とかになってくると、もう先に進路が決まる子は、塾に来なくなったりするんですよね。そういうね、別れとかをこう、見るので、うん。すごいね、胸がギュッと潰されるような、切ない気持ちになったりもしました。はい。まあ私自身はそんなに長い期間、その、お仕事をやってたわけじゃなくて、もう忘れちゃったな、1年やってたのかな、くらいなんですけど、うん。でもその中で出会った子たちとね、なんと大人になってから出会ったりすることがあったりするわけなんですよ、最近になって。もう衝撃ですよ。みたいな。おー、ね、ちゃんとしててよかったと思いますけどね。いや、でもその子供たちと触れ合う、私も大人じゃなかったので当時、いろんなこと悩みました。本当に。うん。でもその時もやっぱり周りが助けてくれてね。うん。いや、すごいなって、先生たちすごいなって尊敬してましたね。だってもういっぱいいるからさ、一人の先生に対して、まあそれはね、普通の学校とかもそうなんだけど、もうその時やっぱり先生ってすごいなって思いましたね。で、当時はボイストレーナーになるとかも思ってなかったし、自分が先生って呼ばれる立場の人間になるなんて思いもしなかったから、先生すごいなって思うのと同時に、先生は無理だなって思いましたね。今やってるんだけど、不思議なもんだなと思います、本当に。はい。まあそんな感じで、塾のアルバイトはね、面白かったですね。はい。あと、居酒屋でもアルバイトしてました。この 居酒屋がね、ちょっと喋る順番が逆になっちゃったんですけど、うん、チェック、あ、どうだったかな、いや順番逆じゃないか、まあいいか、なんでもいいか、そんなのがいやね、大田川駅に当時ね、今のどんでん広場じゃないとこにどんでん広場があったんですよ。じゃないとこっていうか、違う感じのどんでん広場があったんですよ。当時ユニーがなくなって、その後にね、どんでん広場ができたんですけど、その中に、ミョンドン食堂っていうね、韓国料理屋さんがあったんですよ。あ、あかんわ、漫画喫茶の話しとらんかったわいや、バイトしすぎでしょ、ほんとね。バイト、漫画喫茶もやってたんですよ。で、まあ、その漫画喫茶もすっごいおもろいとこだったんですけど、なんとね、突然ね、閉店したんですよ。突然。もうね、めちゃくちゃスタッフも仲良かったし、いい人だったし、社員さんもめっちゃいい人だったし、大好きだったんだけど、ある日、出勤するじゃん。そしたら自動ドアのところに張り紙がしちゃって、なんか長年のご愛顧ありがとうございましたみたいな書いてあるのよ。いいみたいな。衝撃。で、もう入るやん、ウィーンって。入って、カウンター行くやん。で、先にいるスタッフいるやん。で、結構そんな大きいとこじゃなかったので、少人数でやってたんで、一人体制と二人体制みたいな感じだったんですよ。で、その日は私は二人体制の時間からやるって感じだったんで、まあ、一人体制の子が寄って、おはようございます、みたいな。どういうことですかみたいな感じで聞くやん。もう、ヘラヘラしながら。ちょっともう笑えてくるんだよね。その、想像の斜め上を行ってるからさ、自分もわからんみたいな話になって、で、アルバイト同士だったんで、まあ、じゃあ社員さんが来てから、ちょっと聞いてみようって言って。で、まあ、一日仕事するじゃないですか。で、貼ってあるからさ、お客さんにも聞かれるんですよ。なくなっちゃうんだね、とか言われて。いや、知りません、みたいな。私たちも皆さんと同じ、貼り紙で知りました、みたいな感じで。衝撃で。で、まあ説明もできないので、ちょっとわかんないから、わかるようにしときます、すいません、みたいな感じで。で、お客さんもちょっと半笑いでさ。で、まあ、交代の時間になって、社員さんがやってくるんですけど、もう来て早々ね、あれは何ですかみたいな感じで聞くじゃん。わからんみたいな感じになって。えって。そんなことありますって言って。もうみんな笑えてくるね。もう本当に。誰も焦ったりとか怒ったりとかしてないの。もともと和気あいあいとした職場だったので、まあそのね、雰囲気も手伝ってなのか知らないけど。で、すぐね、社員さんが、呼ばれて、他の社員さんに。うん。で、私は次のバイトがあったので、帰っちゃったんで、その後のことは知らないんですけど、まあ、きっとその時に話があったんでしょうね。で、まあ残念ながら、閉店することになったんだってことになって、まあまあ、私たちはさ、言うてバイトなんで、まあそれでもやばいよ。急にだって。ねえ、って感じだったんですけど、やっぱ社員さんもそうだし、経営の方もそうですよ。誰が一番痛いって、今思えば多分経営者ですよね。経営していけなくなって、亡くなったんでしょうから。まあ、わからないので、あんま適当なこと言えないですけど。で、お疲れ会みたいなのもしてくれて、もちろんね、その中で、いろんなお話があって、申し訳なかったっていうのとね、うん。で、きちんとお給料とかは最後まで支払いがされたことに対しての感謝だったりとか、すごくね、なんだろう、テレビとかで見るようなね、ギスギスした感じじゃなくて、うん、なんか、最後まで頑張ったっていう感じの雰囲気でしたね。うん。で、まあ、それで、お疲れ会が、その会社というかね、その企業全体の中であって、まあ、アルバイトだけでもお疲れ会をしようってなったんですよ。その時に、さっき言ったミョンドン食堂が出てくるんですけど、ミョンドン食堂でお疲れ会やって、で、まあ、ご飯食べている中で、まあ、そのミョンドン食堂の店長さんがまたいい人だったんですけど、 私がその店長さんにどうしようみたいな、仕事なくなったがんとかって言ってて。そしたら店長がうち来りゃいいやんって言ってその場で言って、いやそんなん言って本当に行くからねとかって言って、いいよいいよとかって言うから、じゃあ分かったって言って、何曜日に行きますからって言って本当に行ったんですよ。私そっから働いてます。ね、びっくりだよね。多分ね、その居酒屋さんの他のバイトの子もびっくりしたと思う。本当に来るんだって言ってね。私、あまり空気が読めるタイプの人間ではないので、社交辞令とかもですね、よくわからないんですよ、本当に。全部そのまま素直に受け取ってしまうという、良くも悪くもというところな部分がありまして。はい。それからね、実はずっとね、雇っていただいて、いろいろバイトを掛け持ちしながら、まあ、居酒屋を始めたといった感じでしたね。はい。楽しかったですよ、居酒屋のバイト。うん。私はお酒が飲めないので、お酒の説明とかは他のスタッフさんや店長に任せたりとかしてたんですけれども、で私はね、当時辛いものが食べられなかったので、韓国料理って辛いもの多いんですよね。もうまかないでいつもお腹痛くなってたんですけど、だんだん慣れてきてね、辛くないと、むしろなんか居心地悪いみたいな感じになっていて不思議でしたね。辛いものがそこから大好きになりましたね。で、その仕事もすごくね、楽しく続けていたんですけれどもね、もう一回私体を壊すんですよね。なんということでしょう。その時ね、4つバイトを掛け持ちしてたんですよね。でね、4つではなかったんですけれども、もう一回倒れてしまいましてね、はい、辞めることになってしまいました。ということでね、もうだいぶ喋りましたよね。でも他にもね、いっぱいバイトしてるんですけど、もう全部紹介してるともう一回バイトの話になっちゃうから、うん、もう一回バイトの話すればいいか。楽しいですかこれ。どうですか。ね、ちょっとわかんないです。実は今日はこれ4本目なんですね、撮ってるのね。はい。まあ、楽しんでいただけたらいいなと思います。で、まあ。次回で完結します。アルバイト編は。はい。他にもね、素敵なアルバイトしてるんですよ。もう、ぜひ言いたい。というわけでね、ちょっとなんかわかんないアルバイトシリーズになってしまいましたけれども、今日のところはこのくらいで。というわけで、皆さんからのお便りを募集しておりますので、送ってきてください。アルバイト経験談、お仕事経験談、こんな仕事してみたかったとかね、お待ちしています。あとはもうそろそろバイトの話はいいよというね、そんなご意見なんかも送ってきてください。松尾静香の静香なるまったりラジオ。この番組では皆様からのお便り、ハッシュタグコメントを募集しています。東海つながるチャンネルの配信ブログに設置してあるメールフォームから番組名、静かなるまったりラジオ宛てにご投稿いただくか、ツイッターにてハッシュタグ静かなるまったりをつけてツイートしてください。皆様のメッセージお待ちしております。というわけで、いや私ね、バイト好きだったから結構熱を込めて喋ってしまいました。これは卓球の時の二の舞でございます。全くまったりじゃなかったかもしれません。すいません。眠れた方はそのまま眠っていただきまして、眠れなかった方すいません、今からですね、そっと目を閉じて安らかにお眠りください。いい夢見れますように願っております。というわけで、お相手は私松尾静香でございました。またね、バイバイ、おやすみ。